一応今週、年に2回しかないダート G1 ということなので、うん、ゲストにムシュさんも来ていただいているので、うん、ちょっとムシュさんに聞いてみたいんですけども、
でしょう、
これまでの、まあ、見てこられた中でも過去の馬でもいいんですけど、
はいはい、
ダート馬の中で最強クラスの馬っていうのは何か挙げられる馬ありますかね。
僕自身がだから競馬をやり始めて、
はい、
実際ダートをやり始めて、
うん、
まだ言って、ダート真剣にやり出してまだ1年ぐらいですかね。
はい。
ので、その、過去との比較っていうほど、まあレースは見てないんですけど、
はい。
今回フェブラリーステークスを考察するにあたって、
はい。
まあ5年ぐらいしか調べてないんですけど、その金引きりっていうのがすげえなっていう、
うん。
思いましたね。それは、やっぱりその、あの2009年3着には負けてるんですけど、
はい。
もともと、末足強い、瞬発力がある馬で。で、にもかかわらず、あの、ハイペース、前、追走して、3着に、しかも7歳でっていうところで。
うん、故障を開けてからですからね。
はい。故障開けて。
超高レベルのレースやな。
はい。あれも、あの、フェブラリーステックスは、もう、痺れる、もう人気どころで決まっても別に、ああいうレース見たいってい
う。うん、そうね、うん。
常に見たいっていうのは、だから僕、うんうん、成田ブライアンと、あの、トップガンですか、
うん、
大賞典とか、ああいうのもすごい好きなんですよ。
うん、
うん。
見てて、だからオールフェーブルが買ってくれたらもう普通に見てて気持ちよかったし、まああれはちょっと一等抜けすぎたんですけど、だからどっちかったらあの、ちょっと最近で言ったら、一昨年のエルムステークスのエスパルシーとローマレジェンドの叩き合いも、
叩き合いで。
興奮になりましたし、ああいうのがすごい好きで、その、
うん、
だから3頭のほんまにせめぎ合いで、もうどれが勝ったんやんっていうようなハンデ戦かみたいな。
うんうん、
あの、一段で来るのは嫌いなんですよ。何が来たかわからんって、うん。
はい。
あの、前3頭抜けたりして、人気まで決まって配当的には全然つまらんやろっていう。けど、見てて、あ、強かったとか、すげえとか思うのが、ある種競馬の魅力でもあるんちゃうかなと思う。
うん、
やっぱり、その、強い馬が奔走して、あの、人気予測買って、馬券買って、やったっていうのもいいんですけど、
うん、
またそれとは別の目線で、まあ単純にスポーツを観戦するっていう感覚で、
うん、
だからその金引きりの現役を見れてないっていうか、のはちょっと残念。57で差しのを、うん、まあ2着やったんですけど、最後に来るとか、
はい、がっつり出遅れたはったからね。
それもやっぱ能力の高さっていうの
も。そうやね。うん
だから、ダートにしては、自分が知ってる限りでは、あの、金引きは強かったんじゃないかなっていうのは、
うん、
フェブラリー考察してて思いましたね。
うん、
面白いのが、その、川崎記念で勝ってるのに、サクセスブロッケに負けるっていう、まあ、言うたら、その、レース適性の違いで、やっぱ、ああいう底力戦のハイペースの、まあ、あの、にサクセスブロッケは強かったんちゃうかなと。で、金引きは、あの、川崎で加速、最後加速するラップで、あのサクセスブロッケー、ね、うん、倒すっていう。舞台適性の違いで、その勝ちが入れ替わったりとかもするっていうのも、競馬の楽しさじゃないんかな、とか。
そうですね。
はい。こんなんでよかったですか？
いやいや、ありがとうございます。金引きりは確かに僕も川崎記念組っていうのを見てる中で、金引きりだけが、あの、三着に踏ん張ってましたので。
ラップがね、すごい、なんか、一段階、だからラスト加速なんですよ、ね。
うん。
っていうか。それを、あの、結構、最後も速くなってるのに、そこからまだにもう一段階加速を持ってるっていうか、そのギアの深さっていうか、やっぱトップスピードになった時の伸びっていうのは他のダート馬とは違うんちゃうかな、この馬って。逆にだからその底力がハイペースになった時に、やっぱ足を使わされて、こう、最終的に瞬発力が使われへんっていうレースをして、あのサクセスブロッケン勝ったのも、まあ素晴らしいと思うしっていう。でサクセスブロッケンの下の子が、この間ダートで勝ってましたけど。
あ、そうなんですか。
はい。多分全弟になるのかな。全く同じ。
ほうほうほうほうほう。
で、新馬戦も圧勝してましたから、
ちょ
っと、うん、あの、追っかけてもらったらいいんちゃうかな。
じゃあ、ダービー3番人気で買いますか？
ダービーですか？
いやいや、サクセス、まあね、ダービー僕買ってましたけど。
はい、そういうのもありですね。だからこの間、だからアジアエクスプレスが、
はい。
一旦もうちょっと痛快でしたし、ダート好きの人間からしたら、
ああ。
ただあの、まあちょっと馬体的に2歳にしては完成されしきってるので、これから伸びるかって言ったら俺はちょっと疑問ですけど、ただ、うん。トパドック見たときは、やっぱ、ああ、この馬、ダートに早く戻っといてっていうぐらい雄大な、なんか馬体してて、すごいなんか2歳馬じゃないわって思いましたね、言葉みたいな。あの、朝日杯、買ってはないんですけど、あの、見て、アジアエクスプレスが買ってるのはもう、ダートずっとやっとったら、まあ知ってる話じゃないですか、言うたら。すげえな、この馬って、スピードで圧倒してる。未勝利ってどっちかって言ったら、もう差してこれないぐらい、スピードで圧倒するレースっていうのは結構あるんで。
はい。
新馬の勝ち方っていうのは、ダートの器を表す上でも大きいかもしれないですね。やっぱ差してこれないですからね。速いペースでいって、上がり。
そうなんですか。
そうっす。だからもう結局、前半が速くて上がりもまとめられたら何もできないでしょ、後ろも。っていうのがダート結構多い。
下級条件なんかでは多いかなっていうのは。
下級条件、そうです。下級条件も。もともとだって瞬発力ない馬の集まりですから、ダートマンって言ったら。シンバ勝たれへんかった。ダートっていう。で、まあ、そういうところにスポットをもうちょっと当ててほしいなって思う部分はありますね、ダート好きとしては。地方重賞もちょっとつまらんレースが多いんで。
そうですね。ダートは本当にそういう厳しさっていうのがありますので。
だから、エムラジクルーも、まあ、次の12月か、みたいな。それまでないんだ。
どうしよう、帝王賞あたりで。
帝王賞とかやるんですか、エムラジとかで。で
も、早い。地方やったことは。
一生懸命やってる。ね、まあ、オッズ厳しいですね、地方は。
また、そうですね、ダート戦何か、あれ、まあ、まあ、でも、芝と言いますか。
芝から騎士ですけど大丈夫ですか
そうですか。でも、また、ぜひ、
来
ていただきたいと思います。
ほんまに、村井さん、拓也さん、知り合い、ちょっと憧れてましたから。
いやいや、何をされましたから。
すごいなぁと思って。いつもだから聞いてる時も、すごいなんか、配信されたなぁと思ったら聞いて、G1 とかやりはるじゃないですか。
はい。
ちょこちょこ、まあ、時間がある時は、で、とかゲストの人が知り合いで出るんやったら、やっぱ気になって聞いてみたい。だから結構楽しみに。
あ、いや、
あの、呼んでます。はい。いつでもウェルカムですよ。
今日はあの、冒頭でも言いましたけど、あの、
だから、だから、
え、一回もない。
ないですから。
一回もないですし。
新しい下り。え、これ。
さらに。いや、でもほんま、コロンさんがすごいよ、本当に。
いや、でもすごいです。あの、ミオさんツイートとか見とっても、すごいなって、ほんまに。
いや、まあでも、M の法則知らない人からしたら何のことやらってかもしれない、
ね。いや、まあでも、それは関心を持てば、やっぱり、あの、興味が出てくると思うんですよ。やっぱ結局人間って関心を持たへんかったら、その予想スタイルに対して、多分何にも、あの、受け取らんと思うんですよ。で結局興味があるから調べる話であって、ね、この人の言ってことようわからんわっていうふうにバッサリ切った時点で、その予想ロジックに絶対近づかないわけで。だから、興味を示すこと自体は悪くないと思うんですよね。だから、関心を持って、あ、でもこれは違うなって思う部分は僕もやっぱ切っていきますし、でも、それって絶対いいところっていうか、全部繋がってると思うんですよ。血統も M も、言ったら。その、状況とか、その、なんていうんですか、馬の精神的なものっていうのも、その、似て、全くアプローチとしては違うことになるかもしれないですけど、大きい部分では繋がってるんじゃないかなって、リンクする部分ってあるんじゃないかなっていうふうに思いますから、だから M ラーのこと言ってることをわからんとは僕は思わへんし、なるほど、そういう考え方があるんやなっていう、あるし、おう、うんうんって、この間、だから、拓也さんのブログ見させてもらったけど、
その、はいはい、
あの、すごい面白いな、こう、書いてあるな、って思いますし。やっぱ、そうやっていろんな人の、やっぱ、一生懸命やってる、その、現場に対してすごい、しっかり取り組んでる姿勢って、やっぱ、すごい感銘を受けますし、だから、そういう意味では、その、やっぱ、刺激になりますよね、やっぱり。
そうですね。
はい。だから、その、あの、いいと思いますよ。ああやってツイッターやってる、あ、待ってるなって思って。で、まあ読んでみて、ああ、そういう 観点もあるのか、とか、感じですかね。だから僕自身が、だからどっちかって言ったら、自分もない、人真似予想ですから。
そう、だって。いやいやいや、それを言い出すのも僕も M の法則をそのままコピーしてるような
もん。いやでもそれはやっぱ結構自分で吸収することによってオリジナルに近づいていくわけじゃないですか。で、やっぱ最終的な結論としてはやっぱりこうやって3人とも M ライアルに変わってるわけじゃないですか、知る。
そうですね。
ってなったら、やっぱいろんな人によっての観点で、こうやって知るが変わる。で、そうやってこういう話をするっていう、こういう深い話ができるっていう風な人と巡り合えたのは自分は嬉しいなと思いますけどね。
うん、それは大きいよね。
はい。
うん、僕はもうだから、こういう二人に出会えたらやっぱでっかいなと思うもんね。うん。
楽しいですよね、なんか。
だって会ってなかったら絶対ブログしてへんしね。
あ、それはもうほんまに言うたら、うん、もっと言ったらシッチーさんのブログ俺知らんかったら、多分、うん、今何してるかわからんぐらいの、競馬すら知ってるかどうかわからん。
うん。
みんなとも出会ってないし、
うん、
そうやって自分がアクションを起こして、まあ、傍観者じゃなくて、いろんなことやろうとやっていく上で、うん、で、やっぱ、その、すごい人だと出会って、いろんな、そのみんな、まあ、ね、タコボーさんとか、その、ね、こうやって天馬さんも出てはりましたし、うん、その、いろんな予想スタイルってほんまにあるんやなって、
そうです
ね。で予想してある人もおるし、だからそ、ほんまに、でも、いろいろあるんやなっていう。
うん、
でも、そういったらと、いろんな話をしながら、こう、ツイッターでも、だってラジオでもなんかこう交流深めていけるっていうのが競馬っていう一つのものでなんかすげえすごい幸せやなって思いますよ僕は、ね、
いやいやいやいやもうありがとうございます
いやいやミオさんまた飲みに行こう
あそうですねぜひ、はい、そうですね
ミオさん、ま、競馬の話以外でもねいろいろ盛り上がれるんでね
そうですね競馬以外でも、はい、趣味が結構合うのではい。また、ぜひね。はい。青の奇跡あたりも話してみたいですね。
はい。
はい。というわけでありまして、熱く語っていただきました。どうもありがとうございます。
はい。
はい。